こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。何もしないで見えてくる自分軸そのままの私で満たされるは、音井ベニオ氏によるソットブックスの電子書籍である。署名が示す中心的な問いは常に行動し、成果を出し、他者の期待に応え続けることが求められがちな日常において、あえて何もしない時間をどう受け止めるかにある。自分軸とそのままの私で満たされるという副題からは、停止や休息を単なる怠惰として扱うのではなく、自分の感覚や望みを確かめる契機として位置づけるセルフケア、自己理解系のテーマが読み取れる。なお、提供された資料では詳細な目次、本文、著者による具体的な方法論は確認できない。そのため以下では、作品の題名から明確に確認できる論点に限定し、同種の実用エッセイ領域における意味を分析する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、何もしないを怠惰ではなく、自己の状態を確認する余白として捉える。本書のタイトルにある何もしないは、文字通り無目的に時間を消費することだけを指すというより、行動評価役割から一旦距離を取る態度を示す表現として読める。現代の日常では休息中であっても学習、発信、家事、予定管理などで有意義さを求めやすい。そのため、疲れていること、不安を抱えていること、あるいは本当は望んでいない活動を続けていることに気づきにくくなる。何もしない時間にはすぐに解決策を出さず、外部から入ってくる要求への反応を遅らせる働きがある。そこで初めて自分が何に消耗し、何に安心し、何を大切にしたいのかを観察できる可能性が生まれる。重要なのは停止そのものを理想化しない点である。休むことを新たな達成課題にすれば、再び評価の枠組みに回収される。本書の題名は、行動量で自分の価値を測る習慣を問い直し、余白を自己理解の条件として見直す視点を提示している。次に、自分軸は他者を遮断する強さではなく、判断の出発点を自分へ戻すこと。自分軸という語は、時に他人の意見に左右されない強固な意志、あるいは常に自信を持つ状態として示される。しかし、副題のそのままの私で満たされると結びつけて考えると、本書が示唆する自分軸は、他者を排除する姿勢よりも自分の感覚を判断の起点として扱うことに近い。周囲の期待、世間で称賛される選択、比較によって生まれる焦りは、何を選ぶべきかを外側から決めてしまう。そこで、何もしないを置くことは反射的な同調を弱め、自分の意思と他者由来の要求とを区別する助けになる。自分軸があるとは迷いがなくなることではない。複数の価値の間で迷った際にも、自分の体力、関心、生活上の制約、納得感を材料にして選び直せることである。この理解なら、他者の助言を聞くことや協調することとも矛盾しない。わしろ、自分の基準を把握しているかこそ、受け入れる助言と距離を置く要求を落ち着いて見分けられる。さらに、そのままの私で満たされるという副題が問う条件付き自己評価の見直し。副題は、満足や自己肯定をもっとできるようになったら、期待に応えられたらといった将来の条件に預ける考え方を問い直す。能力の向上や目標設定そのものを否定する必要はないが、それらを自分の存在価値の唯一の根拠にすると、達成後にも次の不足が現れ、安心が先送りされやすい。そのままの私という表現は、欠点や未完成さが一切なくなるという意味ではなく、現時点の自分を出発点として扱うことを含む。例えば、疲労、苦手さ、気分の揺れ、他者と異なる希望を直ちに強制すべき欠陥と決めつけない姿勢である。何もしない時間は、この条件付き評価の連鎖から距離を取るための実践的な場になりうる。成果を出していない瞬間にも、自分を粗末に扱わないという経験が行動の質を変える可能性がある。承認を得るためだけの選択ではなく、必要な休息や無理のない関係を選ぶ余地が生まれるからである。本書の特徴的な焦点は、変化の前に今の自分を受け止める基盤を置こうとする点にある。そして、休息を次の成果のための道具にしないことが、題名の逆説を支える。休むことはしばしば仕事や学習の効率を上げるための回復手段として説明される。この説明には実用性がある一方、休息までを生産性の尺度で正当化しなければならないという圧力も残す。本書の何もしないという言い方は、その圧力に対する穏やかな意義として読むことができる。休んだ時間に明確な成果が出なくても良いと認めることで、本人は役に立つかどうかという物差しから一時的に離れられる。これは責任放棄を進めることとは異なる。生活や仕事には対応すべき課題があるからこそ、全てを即時に処理しようとする反応と、必要な対応を選んで行う判断とを分ける必要がある。何もしない時間が有効なのは、考えを必ず整理できるからではなく、整理できない状態の自分にも居場所を与えられるからである。答えを急がないことで、焦りによる過剰な予定、不要な比較、衝動的な決断を減らせる場合がある。 題名の逆説は、無意を成果への聞き道として売り出すのではなく、無意にも価値を認める視点にある。最後に、実践では完全に何もしないより、外部評価から離れる小さな停止を設ける。題名を日常に引き寄せる際、何もしないを完璧な無活動として実現しようとするとかえって難しくなる。家事、育児、介護、就労などの事情があれば長い自由時間を確保できない人も多い。このため重要なのは時間の長さではなく、短い時間でも外部評価への反応を保留する感覚である。例えば、予定を埋める前に自分の疲れを確認する通知や比較を促す情報から一時的に離れる。気分をすぐ言語化、改善しようとせずに眺めるといった小さな停止が考えられる。ただし、これらは本書に記載された手順として確認できるものではなく、サイトルの主題を生活へ応用する際の一般的な例である。実践の目的は静かな時間を上手に達成することではない。自分にとって心地よい量、負担になる状況、譲れない希望を把握し、選択の基準を少しずつ自分へ戻すことにある。何もしない時間が不安を強める場合には無理に孤立せず、信頼できる相手や専門的な支援につながる判断も自分軸の一部となる。結論として、本書は忙しさや比較によって自分の気持ちを確かめる余裕を失っている人に向く。休んでいても罪悪感がある人、周囲に合わせた選択の後で空虚さを覚える人、自己改善を続けても満足感が安定しない人にとって、題名そのものが有効な問いになるだろう。得られる実践的な利点は、すぐに正解を出す習慣を緩め疲労希望、違和感を判断材料として扱い直せる点にある。知的な利点は、休息を効率化のためだけに認める発想や、自己価値を成果へ結びつける発想を検討できることにある。類似するセルフケア本には、習慣化、目標達成、前向きな思考を前面に出すものが多い。その中で本書は、何もしない、自分軸そのままの私という言葉を結び、行動を増やす前に自己との関係を整える方向を打ち出している点で区別される。ただし、公開情報からは本文の構成や具体的助言までは確認できない。読者は即効性のある技法集としてではなく、立ち止まることの意味を自分の生活に照らして考えるための一冊として受け取るのが適切である。ご支援いただける場合は、おといべをし、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。